4-2、機長と用途が訳があると思ったのですか。そうです、そうです。これは2人がいつの間にか出来合っていて、女が秘書のうちにいては思うように合い引きもできない。さりとて自分から暇を取っては感づかれると思って、何とかしてこっちから暇を出させ、それから自由に楽しもうという下心だろうと悪く僻んで考えてしまって、何しろその方のことになるとまるで半気違いのようになる人なんですから、ただむやみに悪い方にばかり考えてしまって、例のごとくお葉をいじめ始めたんです。ことに今度は機長のホックという証拠物があるのだからたまりません。お葉はもう我慢ができなくなったと見えて、機長に宛てた長い手紙を書きました。こんなに主人から無体でいじめられてはとても生きてはいられないから、いっそ主人を殺してしまって、お前さんのところへ駆け込んでいくというようなことを書いて、自分の小指を切った血を染めて、それをそっと機長に届けたので、受け取った方では驚きましたが、まさか本気でそんなこともしまい、脅しに書いてよこしたのだろうくらいに思って、4、5日はそのままに置いたのが手抜かりでした。お葉が左の小指の傷はその時に切ったものと見えます。そこで4、5日経ってから、機長がお玉が池へ出かけていくと、それがちょうどかの一件の晩で、まだ宵の5つ、午後8時ごろだったそうです。いつものように門を開けて入ると、4畳半は一面の血だらけで、師匠は机の前に倒れているので、あっと思って立ちすくんでしまうと、3畳の女部屋で「機長さん、機長さん」と呼ぶ声がする。それがおようだとは知りながら、機長は魂が抜けたようにただぼんやりしていると、やがて女部屋からおようが出てきた。旦那様は私が殺してしまったと平気で言うので、機長はいよいよ驚きました。またくおようは主人を殺すつもりで、鬼月が徘徊の点をしている油断を見すまして、後ろから不意にカミソリで切りつけたんだそうです。まだ驚くことは、そうして主人を殺しておいて、血のついた手を台所できれいに洗って、爪まで取って、着物も別のものに着替えて、血の跳ねている着物は丁寧に畳んでつづらの底にしまい込んで、それから紙をかき上げて外へ出る支度をしているところであったそうで、バカというのか大胆というのか、あんまり度胸が良すぎるので機長もあっけに取られてしまったそうです。そうでしょうと私も思わずため息をついた。いや、それからがまた大変と老人は顔をしかめた。呆れてぼんやりしている機長を捕まえて、お葉はこれからお前さんのうちへ連れて行ってくれという。機長はもう呆れるというよりはなんだかむやみに恐ろしくなって、ろくろくに返事もしないで突っ立っていると、お葉は急に目の色を変えて、こういうところを見られた以上はただは置かれない、素直に私を連れて行ってくれるか さもなければここでお前さんも殺して私も死ぬと言って鬼月を殺したカミソリを突きつけたので機長も絶対絶命。それでもさすがは男ですから無理に女の刃物をひったくって半分は夢中で庭先へ逃げ出すとお葉も続いて飛び降りてくる。その弾みに自分の帯が溶けかかってそれに足を絡まれてお葉はよろけながら池の中へ滑り込んでしまった。機長は恐ろしいのがいっぱいですから後がどうなったか振り向いても見ないで転がるように表へ逃げ出して一生懸命に自分の家へかけて帰って入り口の戸を固く閉め切って息を殺して夜の明けるのを待っていたそうです。右の小指の傷はお葉の手からカミソリを奪い取る時に自分で突き切ったのでその当座は夢中でしたが後でだんだん傷んできたので初めてそれと気がついたということです。機長はなぜ早くそれを訴え出なかったんでしょうね。私も一旦はそれを疑いましたが、機長の申し立ての嘘でないことは、お葉の血染めの手紙を見て分かりました。それまでに来た付け文はみんな裂いてしまったんですが、最後の手紙だけはそのまま机の引き出しに入れてあったので、機長のためには大変に都合のいい証拠品となりました。機長がなぜそれを訴えなかったかというと、それを表向きにすれば内輪のことを何もかもさらけ出さなければならない。それでは第一に師匠の恥、第二には自分も何かの巻き添えを受けるかもしれないと、それを気遣って黙っていたのです。師匠を殺した相手がわからなければ格別、本人のお葉はもう自滅しているのだから、そ知らぬ顔をしてうやむやに葬ってしまうつもりであったらしいのです。知っていながら黙っていたというのは悪いことですが、事情を察してみればかわいそうなところもあるので、機長はまあ叱るだけで許してやりました。そうすると金魚の方は何にも関わり合いはないんですね。それは確かに分かりませんと老人は言った。何を言うにも肝心の鬼月が死んでしまったので、その売り先が知れません。だんだん探ってみるとどうも浅草の札差しのうちらしいのですが、こうなると先方でも面倒のかかるのを恐れて一切知らないと言い張っていますから、どうにも調べようがありません。源吉や宗八が人殺しにかかり合いのないことだけは明白ですが、金魚の方は本物かイカ物かとうとうわからないことになりました。もちろんこんな変わり者は買う方も悪いということになっていましたから、たとえイカ物を売り込んだことが知れても重い罪にはなりません。冬の金魚も変わり者ですが、この宗匠も女中も人間の中では変わり者の方でしょうね。今日のお医者に見せたらみんな何とかいう病名がつくのかもしれませんよ。定本時代推理小説 半七捕物帳3公文社文庫公文社1986年括弧昭和61年5月20日初版一冊発行1997年括弧平成9年5月15日11冊発行著者について1872年10月15日から1939年3月1日劇作家小説家本名はケイジ別号に狂気堂イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人ケイノスケの長男として東京高輪に生まれる幼くして歌舞伎に親しみ父の影響を受けて英語もよくした東京府立一中卒業後1890年かっこ明治23年に東京日日新聞に入社以来中央新聞社営利日報社などを経て24年間を新聞記者として過ごすこの間1896年明治29年には処女戯曲死神殿を発表岡喜太郎と合作した黄金のシャチ噂の高波は1902年明治35年に歌舞伎座で上演された江戸から明治にかけて歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが明治半ばからは坪内逍遥ら演劇界革新の担い手に新作を仰いだ新歌舞伎が台頭する二世市川左團次に書いた維新前後1908年修善寺物語1911年の成功によって喜堂は新歌舞伎を代表する劇作家となった1913年大正2年以降は作家活動に専念し生涯に196編の戯曲を残すコナン・ドイルのシャーロック・ホームズものを原著でまとめて読んだのをきっかけに江戸を舞台とした探偵小説の構想を得1916年大正5年からは半七捕物帳を書き始めた